はい、日曜日の競馬が終わりました、お彼岸ですね、お彼岸はあの墓参りに行くわけで、墓っつうのはあのお寺さんにあるんでアドマイア寺ってね寺行っちゃうけどさね、なんか1音で1400円も枠連あったらまあね1枠軸にして1音ってねこれ4番手で当ててもなと思ってですね、アドマイア寺だろうなと思いながらもですね、軸にするのやめました。であのねダンディズムっていう馬がその阪神大賞典出てましたしがこれあの今年で10歳になったんですね。2桁バレーになって、でずっとあの昔からあのお話ししてますけれども、メインレースに出てくる2桁バレーっていうのは、これはまあ意味があると、これにまあ気配りしたいなっていうね。で何を思ったかと言いますとね、このダンディズム今年の正月にあの万葉ステークスに、出てきて、で明け10歳になったわけですね。で6枠の6ゼッケンに入ってたんですよ、万葉ステークスで。でもちろんあの本人着外に終わるわけですが、隣の5ゼッケンのアクアバーナルが1着になりました。これね効能の一つ、まあ、ダブルトルクみたいなもんなんですよね、阪神大賞典にはダブルトルクいなかったんですが、あ10歳のこのダンディズムが出てきた時点で、これをまあダブルトルクとして、まあ、代用せよということだったんだなというふうに理解したんですけども、であの1月4日の金牌なんですが、その枠順はですねもうあの前日のうちに発表になりますから、万葉ステークスでダンディズムがどこに入ったかっていうのは分かってたわけですね。で9頭立ての6ゼッケン6枠緑の帽子でぐるっと回してきて15番目なんですよね。で京都金牌15ゼッケンのブエナオンダが1着で緑の帽子が2着で、このダンディズムが入ったところがずっぽりだったわけですね。でそれをまあ確認して、で今年2戦目阪神大賞典にダンディズムが出てくるんで、まあこれに気配りしたいと、思いましてね。で阪神大賞典の枠順はもう金曜日のうちに発表になってましたから、8枠の10ゼッケンに入っていたんで、でまあ、 あの8枠をと10ゼッケンだなっていうね、ファルコンステークスが、まあ、10ゼッケンが、2着で馬券になりですね。で本日なんですけども、まずダンディズム8枠の大外でしたよね。で愛知杯一番最初にスタートしたメインレース8枠の大外が愛33 1着で、10ゼッケンのセフィロが3着なんですよね。ダンディズムまんまっていうね。でダンディズムのまたもう一方の反対の中山のメインの千葉ステークスは10ゼッケンが1着っていうね、まあこれは人気だったんですけどもね。で阪神大賞典の一着がダンディズムの一つ隣の一ゼッケンのアドマイアテラっていうね。でもう一つね、これダンディズムに松本大輝乗り換わってたんですけども、前走万葉ステークスは富田暁だったんですよね。でね富田暁そのソルトクイーンでね愛知杯2着に突っ込んでくるわけですよ。まあねもう全部料理されちゃいましたね。でアクアバーナル、あのダンディズムの隣で1着した万葉ステークス1着したアクアバーナルが阪神大賞典で2着っていうね、本当ねこういうことで回ってんだなというふうには思うんですけどもね、事前にあダンディズムやべえんだなと思いながらも一つも馬券が当たらねえっていうね8枠だなよし分かったっつってね、湘南千葉ステークスのね8枠スポンポンのね湘南アビスと藤掛隆史の8枠から買ってみたりね、愛三三もね来ますわね、それはね愛知杯に愛なんで。それとあの暦がですねまた27宿と28宿が同宿の巡りなんですね。これ4月9日の28宿の牛宿牛宿まで続くんですけれども、ですからあと2週ですね、週末いならい某なら某という同宿巡りになります。でこのね同宿巡りの時というのはゾロ目とかね親子丼とかね、こういう馬券なわけですよ。だからあの ペガサスジャンプステークスが88のゾロ目で決まって、ファルコンステークスも55のゾロ目だったり、まあ、ゾロ目で、あの今日は、まあ、ゾロ目は出なかったんですけども、ファルコンステークスの決まり目が55の4枠3着だったんですよね。で今日愛知杯、5枠と4枠の2、3着っていうね。で極めつけは中山のメインで、土曜日のフラワーカップが枠連56の10番11番だと、日曜本日の中山メイン千葉ステークスも枠連56の、10番11番というね、なんで阪神の若葉ステークスが枠連17だったんで阪神大賞でも17になんねえかなと思って、17っていうね目をね推奨してるんですけどね、ダンディズムの両隣だしなっつんでね、1枠8ちゃんが、この阪神のメインレースだけ、そのまあ1枠1着がね、ともに土日のメインで1枠1着だったよっていうことだったんでしょうけどもね。アドマイヤテラ本番どうなんですかね、なんでアドマイヤにタゲ乗ってんだろうなってね、思ったら、まあ、すでにあの近藤リーチさん亡くなってましたもんね、今このアドマイヤテラは奥様の、近藤純子さんですかが馬主で、別にタゲ豊とは奥様の方は確執がないわけで、そういうことかなと。あとアタック25がフィラデルフィア、アメリカのある都市を当てようで、答えがフィラデルフィアだったみたいですね。で、フィラデルフィアっていう馬実際にいたんですね、過去にね。ただ私、名称ゾンビっていう馬がキーなんじゃねえかなっていうふうに思ったっすよ。なぜかと言いますとね、ジョージ・ロメロっていう映画監督がいまして、この人ゾンビ映画の大家なんですね。で、一番ヒットしたのが1978年の公開だったですかね。ドーン・オブ・ザ・デッドっていうね。死者たちの夜明けっていうね。まあ、日本、邦題はゾンビっていうね、タイトルだったんですけども。まあ、非常に面白かったですね。スワット隊員とテレビ局の、に勤める人間4人でね、ヘリコプターに乗って、逃げる話なんですけどもね。確か舞台はフィラデルフィアだったと思うんですけども。で、映像問題ではなんかロッキー・バルボア、映画ロッキーのシーンも出てきたっていう。あれもまあフィラデルフィアだったですね、舞台が。で、今フィラデルフィアって、まあ全米どこでもいろんな都市そうだと思うんですけども、ケンジントン通りって言いましたっけね。麻薬のフェンタニルっていう。まあ、麻薬なんですかね、あれは。もう末期がん患者に使うようなもう最強の鎮痛薬ですよね、フェンタネルって。オランダかどっかの、科学者が開発したとんでもない劇薬で、それを、麻薬に使ってみんなラリっちゃうっていうね、まあ、ゾンビ見たくなるんで、通称ゾンビ麻薬って言われて、でフィラデルフィアでもそれがもう、問題になっちゃってですね。でトランプも、フィラデルフィアの原料作ってるの中国だから中国から差し止めろなんてね言ってますけどもね。で名称ゾンビって馬いたんですよね。これ初勝利がですね武豊だったんですよ。今でも覚えてます。でレコード勝ちだったんですね。名称ゾンビで一着した武豊レコード勝ち。で今日はアドマイヤテラ武豊レコード勝ちっていうねうわやっぱ名称ゾンビだなんですね自分一人で勝手に納得して、やっぱフィラデルフィアはゾンビだったなっていうね。はい、あとゾンビ麻薬吸って、首ちょんぱになっちゃった広島の選手いましたよね。葉月なんとかっていうね。で、あれもね、言ってみれば麻薬じゃないんですよね。将棋ガスでしょ？将棋ガスって、麻酔薬ですからね、あれね。例えば歯医者さんに行って、で、歯の治療がものすごい怖い人っているじゃないですか。歯医者恐怖症。そういう人にもう、まあ、ちょっとあまりにも恐怖すぎて、 シラフじゃダメなんで、正気ガス吸わせて眠らしてやっちまおうっていうね、まあ、そういう治療法もあるんですけどもね、だから正気ガスをが麻薬取り締まりになっちゃうのっていうふうに思いましたけども、で、まあ、その恐怖症といえばですね、私もね、ある恐怖症にちょっとこれ悩まされてましてね、これくりくりおめめ恐怖症っていうね、目がクリッとした女性を見るとですね、恐怖を感じてしまうんですよ、なぜか。で、しかも作り笑顔恐怖症でもあってですね、腹の底からおかしいと思って笑ってる女性見てもね、何とも思わないんですけれども、営業スマイル作り笑い、こういうのをですねやる女っつうのはね、なんかね怖いんです、非常に怖い。それは私ね、原因ははっきりしてるんですけども、まあ、子供時分、実家が美容室だったんですけども、で従業員の人がたくさんいましてね、で店の中ではお客さんにまあその笑顔を振りまいてるわけですけれども、帰ってきて控え室に入るとですね、まあ疲れてね、ドヨーンとしてるんですよ。あれで、このね、端っこから見て、さっきまであんなに笑顔だったのにと思ってね、で挙句の果てには客の文句も言い出すっていうね、のばあばあ頭くせえんだよとか言ってね、で昔のばあさんって頭ね、1ヶ月にね2回ぐらいしか洗わない人多くて、で昔の美容室のサービスの一つに拭け取りっていうのあったの知ってます？黒いね、セルロイドをね客に両手で持たせて、美容師がガーってね櫛で頭こうかくんですよ。それで、ね、いっぱいバーって拭けが出てきて、でその拭け取りのうまい美容師が、あの人はうまいわーなんてね、ばあさんたち言ってんですよ。私なら髪もう2週間も持っちゃったわなんてね、これねやらされる美容師大変でね、もう臭いの我慢してねやってるわけですよ。まあ今もうそんな臭拭け取りなんかなくなっちゃいましたけどもね、みんな最初にシャンプーするでしょ、シャンプーになりましたけどもね、昔明治生まれのばあさんたちっていうのはね、そのね拭け取りつんのねよくや注文してね、それやらされてね、で笑顔でありがとうございましたってね、従業員の人が言ったあと、その控え室に帰ってきたら、うわくせがババーってやってるんですよ。だそれ子供自分見てたもんですから、でね、ほらメイドカフェとかあるじゃないですか、あれもね、萌え萌えじゃんけんとか言ってますけど、客帰ったらね、なんであのクソ野郎、オタクのバーカとか言ってんすよ。だから私ね、サービス業でね、そういうね、女の子のいる店とか行きたくないんですよ。ああ、また愛想笑いしてんなっていうね、腹の中では俺のことね、バーカと思ってんだろとね、そういうふうに考えてしまうんで、どうしても、もうそれがもう恐怖症でね、恐怖で行きたくないんですよ。で、クリクリおめめもね、嫌いなんですね。切れ長の本当にね、まあジョッキーで言えば長島まなみちゃんみたいなね、ああいう顔が好きなんですけども、古風な顔ですよね、まあね、言ってんですか、まあそんなわけでいろんな恐怖症があるって、ピエロ恐怖症に似てます。でアメリカで1970年代ぐらいからピエロが実は殺人鬼だったとかいう映画いっぱい公開されたじゃないですか。でそれ見て、その表面上子供に優しく接するピエロは実は裏では殺人鬼だったっていうね、それがトラウマになりピエロ恐怖症になるって、これ、ね、結構多いみたいですね。なるほどなとね思います。ピエロ恐怖症とか、あと美人恐怖症っていうのもあるんですよね。私もそれに似てると思うんです、クリクリおめめ恐怖症って、先端恐怖症っていうのもありますしね、何でも恐怖症なんですけどもね。あともう一つ、G1 恐怖症っていうのもあるんですよね、私はね。G1 はもう今日もね、まあね、G1 以外もね、本当は千葉ステークスとかね、これ当てりゃよかったんですけど、全然当たんないんで、もう G1 もね、また来週から始まりますでしょ。気が重いですね、本当にね。まあ、おそらく全敗するでしょうね。これはもうなんか、目に見えてるなと思うんですけども。で、去年の秋の G1 レース振り返りますとね、 有馬記念ダメだったんですけど、ただね、有馬記念ダメだったんですけど、去年の場合は前日にホープフルステークス行われてるじゃないですか。これはね、まあ枠量は安かったんですけど、ね、生まれワイド、これはね、もうドンピシャだったでしょ。で、あと低ハイドではありましたけれども、中山大障害もね、これ的中で G12 連続的中なんで、もう有馬記念3連続はねえなとね、自分でも察してましてね。ねえ、あのね、枠で25つきましたね。あれ取れてりゃよかったんですけどね。さすがにちょっと、私には無理でしたね。で、振り返ればね、一番、あの、秋の G1 で儲かったのは、チャンピオンズカップなんですよ。ダブルハートボンド。あれの単勝730円っていうね、坂井流星。だって、去年のチャンピオンズカップって、フォーエバーヤングでしょ？フォーエバーヤングのための G1 でしょ？でもフォーエバーヤング出てこないんですよ、チャンピオンが。じゃあもう堺流星しかいねえだろ、屋根の方だろっていうね。ダブルハートボンド、え？なんで730円も単勝あるの？ね、300万ぐらい買っていいんじゃねえかと思ってたんですけどね。ちょっとちびってね、かなり減額しちゃったんですけども、それでもね、まあ、相当、ほら、ムーアが乗ったエリザベス女王杯、あのイギリスから来たなんとかフェアリーって、あれね、私だってエリザベス女王杯にイギリス馬ですよ、一着しないわけないじゃないですか、こんなんで。単勝確かね 4,5 番人気で850円あったんですよ。私前日にちょっとまあ、300万下ろしてきて、よし、単勝買うと、決意したんです。もう絶対一着だから。で、だんだん考えてるうちにちょっとちびってきて、またやっぱ減額しちゃったんですけどね。それでもね、私のその G1 史上最も高配当払い戻したレースになったんですよ。まあ、それを思い出してね、あのダブルハートボンドも、まあ、一着だな。中央の場合はそういういい面があるんですよ。まあ、たまーにですけども、私の場合は、700、800円のね、いい単勝を見つけられる。で、見つけたらそれをまあ、なんぼでも買えるって言ったら、まあ、お金持ちの方には笑われちゃうかもしれませんけれども、まあ、100万単位で買えることもできるというね。これね、地方競馬でそれできるかって言ったら絶対できないんですよ。この前のね、浦和の桜花賞でもね、あの単勝の売り上げ300万とかそれぐらいじゃなかったでしたっけね。器にもうそれしかもう入んないんですよ。で、中央もね、最近ちょっと怪しくて、例えば夏のローカル唯一の G2 レース札幌記念、これもね、単勝の器にはね、たったの1億しか入んないんですよ。今、昔単幅枠連の時代だったらそんなはずもなくて、まあ10倍ぐらい入るんですね。今3連複3連単の前世紀で、単幅枠連なんてもうほとんど隅っこに追いやられちゃって、でしかもウィン5まであるじゃないですか。この前のキャリーオーバーの時なんかな、なんか20億ぐらい売れちゃったんですか。もうね、そんなね、馬券がね、にね、多岐に渡りますから、その器のに入る金も分散されて、まして単幅枠連なんて過去の馬券に器入んないですから、まあそれでもね、 G1 はね、まあ100万ぐらいまでなら買えるよっていうことで、一着見つければね、もうそれで完結。地方の場合は一着見つけてもそれから三連単まで、ね、広げなくちゃいけないんでね、ややこしいですけどもね。だからこの春の G1 レース、まあ絶対の一着を見つけて、どっかで勝負したいなっていうのだけは考えてるんですけどもね。はい。それでね、一回やっちゃえばね、もうそれでもう勝ち確ですから。ダブルハートボンド、何も3連単とかね、あんな難しい馬券買わなくてもいいんで、まあ要はそんで、あと軍資金ですよね。いざという時に、で普段は100円200円ペシペシ買ってても、ここぞという時にその軍資金を用意できるね、ちゃんとあの豚さん貯金箱にお金入れといてですね、その時になったら躊躇なくトンカチで豚さん貯金箱割って100万突っ込むっていうね、まあ、それしかねえだろうなっていうふうにね、私はランディ・ムーアの時に思ったんですけども、はい。カンパニオーラダブルトールグでした。千葉ステークス。 反対204ゼッケン、雪丸3着、3着かと、そんなにですか。こんちゃんもね、順位予想難しい難しいっつってね、結局あんた去年とあんまり変わんねえ予想じゃねえかっていうね、そういうツッコミも入れたくなりましたけども、あの3月27日まで、締め切り、まだあの 1週間ありますから、どしどしご応募ください。もう6連単的中された方にはですね、私がなんかあの当たり馬券でもプレゼントしようかなっていうふうに思ってるんですよ。どっかで当たった馬券、ストックしときますんで。そんなわけです。どうも、日曜日の競馬ご苦労様でした。